今僕は何をしてるの？一体どこに立ってるの？何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。た
まにはそこアニ増刊号。俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している11巻発売記念特集。今回は8月1日に最新刊11巻が発売になりました。俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているを特集いたします。ゲストは前回に引き続きまして、著者の春日部健さん、担当編集の角川スニーカー文庫の今井理沙さんをお迎えしてお話を伺います。お二人ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
改めまして、今回のゲストは俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している著者の春日部健さん、担当編集の角川スニーカー文庫の今井理沙さんです。4月の10巻発売記念特集以来になりますが、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こんにちは、春日部健です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているのを担当させていただいています今井と申します。ファンの皆さんのおかげで11巻まで立つことができましたので、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というわけで、まずは11巻発売おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしい。夏
あんだけいろんなところで
そんなに時期を
いや、だってほら、あのね、10巻の後書きでしたよね、あれね、あの秋かっこ予防線かっこ閉じみたいなことをおっしゃってました、ね、
次のページでも夏から秋にかけて
めっちゃ予防線
ビクビクっていう。
10巻がちょっと出すの遅れてしまったので、
はい、
まあ、想定外の事態が起こりうるかなっていうことで、予防線貼っとこうぜっていうので。
なるほど。で、その10巻が遅れたわけは、今回のところに11巻に触れちゃうってことですね。
すごい絡んできます。
めちゃめちゃ絡んで
るよ。なんで、最初は10巻読んでらっしゃらない方も一応聞けるようにはするんですけれども、まあ今回の10巻がネタバレなしだと辛すぎるんで
冒頭からネタバレです
そうね、開幕30ページのね動きがすごいからね、はい、
もう平穏な部分あんまないかなって出だしなので、
なので、はい、かなり最初の部分だけ、ネタバレなしで、で大部分がネタバレありでの構成となっておりますので、
皆様、はい、ぜひ時間をお読みください。
よろしくお願いいたします。
申し訳ありません。
はい、というわけでですね、まず、まあ脳内選択肢、こちらをね、脳コメですね、まだ一回も読んでないって方も聞いてらっしゃると思いますんで、改めてどんな作品なのか教えていただければなと思います。
はい、俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているは、主人公の奏くんという男の子が、絶対選択肢の呪いというものを受けてしまって、それに、彼の学園生活がこうはちゃめちゃされるというお話になっています。で、絶対選択肢っていうのはどういうものかっていうと、まあ、選べ、パン一になる、股間振り乱すみたいな、なぜか下ネタ系がすごく多い選択肢になっているんですけれども、そういうあの最悪な選択肢に加えて、さらに最悪な選択肢があって、どっちを選ぶかみたいなで、選ばないと頭痛がするので、どっちかを選ばなければいけないため、彼は結構学園ですごい変な人みたいな感じに、お断り5っていう変人の集まりになってしまっているんですけれど、それの集まりに同じく入っている、クールな独自のフラノちゃんっていう女の子と、あと元気で頭がいいんだけどちょっとお子ちゃまなオーガちゃんっていうこと、あと神の使いのショコラと巻き起こす学園ラブコメとなっております。
はい、ありがとうございます。まあそのね、あの頭痛がとんでもなくひどい頭痛で、さらに選ぶまで消えない。
そうですね。
なんで選ばざるを得ないんだが、両方ともバッドエンドしか見えないような選択肢が来るっていう。
分けで聞いたらひどいですね。
開幕でもうエロ本が落ちてて、でそれをこう匂い嗅ぐとか、そんなんでしたよね。
食べるか匂い嗅ぐ
です
よ
ね。
あれはなんで思いついたんですか。
なんですかね。
何してる時にあれ思いつい
た。下ネタたちは。
いやー、もうでも下ネタはなんすかね、中から湧いてくるんで、何してる時とかではなく、こうなんですかね、気がついたらもう書いてるみたいな。
でもなんかこう歩いて てて、なんかこう、あ、このネタいい感じみたいなのでこうメモったりするんですか？
いや、大体下ネタメモったことないので、大体思いついてその場で書いてる感じで、ネタ帳はないな。
あ、じゃあもう
見つかったら死んじゃいますよね、下ネタ。
そうですね。執
筆されてる時に思いつくみたいな。
で流れです。
流れ。はあ。どうなってるんでしょうね。
どうなってるんでしょうね。深さの頭どうなってるんでしょうね。
これね、ラジオだからこうね、姿わかんないですけど、かなり。パッと見に爽やかな
方なのに爽やかで爽やか
な僕も初めてお会いした時に、あ、全然思ったより爽やかな方ですね
どう思われてたのかが逆に気になります。でもよく言われますよね、なんか爽やかな感じですね。
内容が内容なんで確かにこうイメージが
この人この外見でどういう顔して書いてんだって、ね、この前とかもね聞きましたけど
そう、だからなんていうか、そのリアル知り合い、この前もちょっと言ったんですけど、リアル知り合いの方に呼ばれるのが一番まずいですね。どんな顔して書いてるんですかとか言われるんで、もう本当やめてくれよと思うんですけど、まあでもね、知り合いは読むなとは言えないので、
そう、せめて感想は聞かせないでくれみたいな。
辛いです。
でもめちゃめちゃ感想を言ってくる人とかいるんですか？プライベートの
読んだよ読んだよみたいない
ます。
あ、それ言われる時どんな顔して聞いてるんですか？
めっちゃ真顔になった。
めちゃめちゃ真顔じゃない。
何も言えない。
微動だにしないで。
大丈夫です。ネットとかで、すごい褒めてくれてるのとか、叩かれてるのが見てるのはなんてことないんですけど、やっぱりこう、面と向かって言われると、何も言えないですね。
だからこういう時もちょっとドキドキしますよね。それがすごい毎回読んでいただいてるので。
そう、さっきめっちゃ読んでいただいてるのが分かる質問を、こう、質問というかね、言葉をもらったんで、すごい辛いんですよ。
精神削りながら出てるんですよ。
ありがとうございます。
結構増刊号、こう、作者いじめがひどい、最近
で。いやいや、最近の増刊号は作者さんが登場キャラをいじめるのがひどい。
そうね、確かに。
おちょっとネタバレに触れてしまった。
ノーコメの場合は、ほら、最初の方はね、笑えるいじめ方だったけど、ちょっと今回あれなんで。
注意感は、ちょっと
なので、とりあえずはそうですね、話ちょっと戻しますけど、後書きでおっしゃってた通り、ちゃんとね、夏に発売と、8月の夏真っ盛りの時期に発売となったんですけども、今回ギリギリだったりしたんですか？危なかったんですか？
この前もちょっと言ったかもしれないんですけど、毎回一応初稿って最初の、第一稿って一番最初の形にした原稿っていうのは、期限通り上げるんですよ。そこは基本的に破らないんですけども、そっから一発で OK が出ないんですね、大体。大体こう、何かしらのこう、突っ込みが入り、ここはどうですかっていう感じで直していくので、10巻の時は9巻から10巻はその度合いがすごかったので、ちょっと伸びてしまいましたというお話なんです。
書いてないわけじゃないんだよ
って。そうですね。めちゃめちゃ書いて直してるんですよね。
超やってます。なので今回もちょっと何があるかわからないので、予防線張っとこうぜみたいな感じ。
あ、なるほど。で、まあね、今回はね、夏に発売できましたから良かったです。で、こっからぶっちゃけの話、まあ、内容に入っていくんですけど、
入りましょう。
はい、入っちゃうともう完全に最初のもう5ページぐらいからネタバレになっちゃうんで、
ここからはね、未読の方は一旦ここで止めて、
そうですね、
時間を読んでから、はい、再生してください。
一体どんな内容なんだと思って、まだノーコメね、全然知らない方とかもぜひぜひ読んでから聞いていただければなと思います。
急展開ではありますよね、おそらく。
今までではもちろん一番、あれかなという。
始まり読まれて、ここから始まるのみたいな感じでした、11巻。
そうですね、ここから始まるのっていうか、もうなんか、ペラペラって読んでいくと、早えな。
はい、あ、完結でいいんじゃないかなって。最初の30ページぐらいで、ね、あれ、終わったかなの、ハッピーエンドかな。
そういう話には、ね、
そんな感じの話です。今回バッサバッサ切っていきましたね。
はい、というわけでですね、ここからはネタバレありになりますんで、未読の方はすいません。はい、読んでからお聞きください。
じゃあ何言っても大丈夫ですね。
そうですね。はい、何言っても大丈夫です。ちょっと声が下ネタかな。
下ネタかな。あ、下ネタ生で聞きたいです。
はい、というわけでですね、まあその10巻10のラストで、主人公天草奏くんが誰を選ぶか決めて、いざ告白というところで、
終わったんですけど、やはりそのもう10巻書き終わった段階で誰を選ぶかを決められてたっていうことでいいですよこれで。
そうですね、10巻それもさっきのちょっとあの伸びたっていう話に関わってくるんですけど、はい、そこであの最初ここで終わりじゃなかったんですね。10巻最初はその告白を誰に告白するか決めるっていうところをして、あの10巻終わりっていうところで終わってたんですけど、本来は11巻のもうちょっと先の内容まで入れ込んでそこで10巻終わってたんです、
ね、2章ぐらいなんですよね多分。
11巻の2章ぐらいまでは10巻に入る予定だった。
あ、ショコラタン消えてしもうたんのとこまでです。
そこです。
そこ。
バターンって倒れて、でソラさんがドヤ顔で出てきて終わるんですか。
そこで終わってたのですが、
ねえわ。真っ暗じゃねえか。
絶対ねえわみたいな。
それが半年かかった原因です。90が。
え、でも今井さんはそれを見た段階で、いやここで終わんねえなっていう。
そうです、なんかノンコメ基本的にやっぱりあの明るい話でずっと来ていたので、
はい、
でやっぱりあのライトノベルの場合だとどんなに頑張って書いてもやっぱ3ヶ月ぐらいは空いてしまうので、うん、まあ、週刊誌とかだったらあのいいのかなと思ったんですけど、まあ、3ヶ月空く中でこうメインヒロインと思われるショコラが消失してなんかドヤ顔で終わるってどういうことみたいな最悪の気持ちで3ヶ月私は待てないと思ったので、それでちょっとあの殴り合って競技みたいな殴り合って12月ぐらいにこうすごい競技みたいな感じです
よね。そうなんです、僕はあのどっちかっていうとやっぱり頭がもう多分あの週刊少年漫画とか の頭で描いてるんで、もうあの基本的にその意識のところでその終わるっていう頭があり、それであのいいじゃんと思ってやったんですけど、
あ、どうなるんだで終わるといいかなみたいな。
なるほど、 どうなるんだーみたいな感じ
どんどこーみたいな、そのまま3ヶ月みたいな
ちょっと辛いなと思って、こうそこはちょっと変えてもらえませんかみたいなのですごい相談をしてましたね。
で結局そう直して、もうちょっと直すのが別にそういうあのここで終わんなきゃ嫌だっていうわけじゃなくて、あのじゃあこれ話したらどうすればいいのかなってすごい悩み、2人でちょっと話、それがあのかかったん
ですね。
2ヶ月ぐらい2ヶ月
結構かかりますね。
え、じゃあそのまま10巻があの最初 その11巻の2章ぐらいまである状態で発売されたとしたら、10巻はもっと分厚かったんですか、それとも厚さ的には、
いや厚さ的には多分変わらないです。あのかなり違うところ増やしたんですよね、10巻は。
そうですね、もうちょっとこの、まあ、好きになるまでの過程とかそういうところをあのやんないで、前に入れ込んでた時はもう結構あの本当にバッサリあの好きになるとかのショコラにも好きだっていう時にもうあのもうなんか軽くフォッと言っちゃったり、はい、その前までの過程がなかったんで、もうちょっとなんで好きになったのかわからないという話もあり
3章がなかったんですよね、はい、確か多分
10巻の3章がなかった。
あの妄想パートというか、もし付き合ってたらこうなる。
あ、もうなかった。
もうなかった。
ここはあったのか。
そこがなかった。そこ増やしたのかな。
そこは途中で増やしたんですね。まあ、3章と4章前半ぐらいはなかった。あ、でもこの選択肢いっぱい出てくるのは初稿から
あった。これはね、多分ありますね。
ありますね。でもだからその前までの3章、4章が多分バッサリなかった。
でも直しすぎてどれがどれか
分からない3章4章がほとんどなかったと思います。だからそこがかなり前倒しでこの1、2章が10巻に入ってた感じなので、厚さ的には多分あんま変わらない感じでした、
ね、あ、でも私あのイフの部分すごく好きなので、あそこ増えて嬉しかったです。
あのまま出したらどうなってたんだろう。
いやちょっと怖いですよ、どうなってたんだろう。
今回冒頭からバサバサバサと振っていきましたけど、それぞれみんな反応が違ってね、面白かったですよ ね。
いや、30ページちょいで3人振って1人に告白する主人公ちょっといないですよ、ね、早いなこいつって。
めちゃめちゃ早かったですね展開。でも初稿20ページぐらいですね。
もっとバッサリですね。これちょっと伸ばしたんです、ちょっと伸ばして
各ヒロイン2ページずつみたいな、
読んで違うねん、わーって思ったり。
いや、あのじゃあ僕の考え方的にはこうなんかあの
それですごい褒めたんですよ、そこも今回
そう、なんかあんまりそうなんか言い訳みたいに言うのも嫌か、あのちょっとあんまり変かなというのもあり、ただ そこはやっぱり客観的に見るとそのなんか僕は分かって書いてるからいいんですけど、読者の皆さんとかはこうこの例えばその他のヒロイン好きでいてくれる子たちもこの子も振られたとしてもそのなんで振られたんだとか、そういう奏が考えてることをちょっとちゃんとあの心の中のことをちゃんとあの出さないと、まあ、あの理解してもらえないということで、それでちょっとやっぱ尺を伸ばしてちょっとそのまあ言い訳がましくならないようにちょっと本人に伝えるっていう形になりました。
確かにあの号泣とかがなかったらちょっとここですんなり引き下がっちゃうと納得できないなっていうのはありますからね。でちなみにこのまあ振ってる時の反応とかは実体験である
どっちだ、どっちの立場だ、
どういう、どう、そうそうそう、どっちどっちどっちのっていう
か、どっちのでも大丈夫ですけど、
春日部先生が振ったのか振られて号泣したのか
少なくともあの実体験ではない実体験ではない、
あなるほど、はい、フィクションですね、はい、
フィクションです、
はい、
お茶飲むの必死になってる
お茶がショコラにするのは、あ、ショコラにするのは結構いつぐらいから決めてたんですかね。
それもあの少なくとも一貫時点では決まってなかったんですよ。一貫時点では決まっておらず、多分2巻3巻この辺でもまずは決まっておらず、ねえ、僕もね分かんないんですよ。
あ、そうなんですよ。そうなんですね、ゲージシステムみたいな。
やっぱりこう書いてる流れの中で、多分まあこの辺りの近いこのまあ7、8、9あたりでその大体固まっていったのかなっていうのはあり、そうこの前もちょっと話した通り、かっちり決めて書いてる話ではないので、もうやっぱりその場のその流れとか。でちょっときあの新庄の動きとかで決めていくところがあるので、いつ頃決まったって僕覚えてないですよね。
なるほど。
でもそれはなんかのキャラクターの言ってることとも、あの一致するところではありますよね。あの人を好きになる瞬間みたいなのよりも、なんかどこがとか何がとかじゃなくて、いつの間にか好きになってるみたいな話が出てましたし、
ね、いい言葉ですよね。
まあ確かにそうだよね、
あれも実体験
それは実体験でもいいじゃん、普通だよみんなね、世の中の人みんながこうなんかすごいドラマチックなことがあってそこで好きになるわけじゃないよ。好きだって分かるときはあるけど、いつの間にかなってたってのは結構普通のことだからね。
そうなんですか
すごい、今回ちょっと
マジでちょっとそっちの方に持ってくるやめましょう、この実体験方向
は、はい、でもそうですね、そういう感じでショコラちゃんに決まったってことは、うん、外部からのなんというかこのキャラがいいですって声が大きかったからショコラちゃんにしたわけでもなくみたいな感じ
で、あ、そういうことは一切ないですね、う
ん、結構均等でしたよね、割と。
そう、あの確かサイン会とか、あとまあツイッターとかネット上でもいろいろ意見いただくんですけど、まあ一人になんかあの集中することなく、大体そうですよね、うん、みんなばらけてって、それはまあいいことなのかなと。
なんか結構10巻出た後に気にしていたのは、うん、なんか私と春日部さんなんかもショコラが選ばれるってよく分かってたので、割となんかこうショコラに行く流れで10巻を書いてた感じがあったので、うん、こうなんかもう11巻に行く前にもうショコラ一強になっちゃうじゃんみたいなのがちょっと不安だったんですよね。でもなんかネットとかの反応を見てると、割となんか10巻でもまだ俺たちはみんな希望を捨てないみたいな。
あ、でもそうでしたよ、
うん、私たちも分からなかったです感じだったので、それはちょっと良かったな。
そうですね、そう、
蓋開けて知ってみたら、あ、まあ確かにそうだよねって、あのまあもともと最初に出てきたここっていうのもあったんですけど、最初から決まってなのかどうかなっては思うんですが、あの11巻の最初のフルシーンを読んでるところまでは、あ、この子もダメなんだみたいな感じで、
あ、
ってことはそうなるのかなみたいな。
そうですね、
そうそう、今回も表紙ですごい悩んだんですね、表紙悩んで
何でするかですごいそれも揉めたんですよ。
そうなんですよ、今まで1巻ショコラで、それであの、まあ、次6巻ショコラ で、はい、で5巻間隔で来てるんで、11巻ショコラで順番的には順当なんですけど、はい、ただ思いっきりこう選ばれるのもショコラなんで、ネタバレになるかもしれないということもありつつ、もう今更他のなんかねキャラを表紙にするわけにもいかず、どうしようかなということで結局こう泣き顔に。
ああ、もうね、知らなかったら振られたのかなみたいなね、ちょっとそういうのも思っちゃいますからね。
できるとこ残しつつ、そう、表紙めっちゃ悩みましたね、今回。
めちゃめちゃ悩みました。すごい、誰にしようみたいな、3人にするかみたいなのとかもありましたし。
3人にしたらなんかそこにいないやつが選ばれたのが逆になっちゃうんですね。
でよくわかんないけど揺らぎとかみたいな
唐突に現れるみたいな、まあ、表紙出てないし
話をしていて、まあ、ショコラにやっぱりしようみたいなのを決めた後も、でもどういう表情にするかは もうすごい悩みますよね。
そうなんですよね。そう、単純だとやっぱりもうある程度想像できちゃうとあんまりよろしくないかなっていうのがあり、うん、そう難しいんですよね。
山田じゃなくてよかった
です、ね。いや山田、うんね、カラーページに山田とかいてもよかったの
か。よかったのか。いいか。
私が嬉しい。相
手の山田。
これを読んでる人は喜ばないだろ。
嘘。
大体9割男子ですからね。
今回も活躍してたじゃないですか。一人のニート
を。ニートを救う。一人のニートを救うステルスコモ。あれどうなんですかね、親的には何年もこうニートをされて引きこもられているかは、あのケツを掘られて、あの社会に真人間として、真人間みたいな感じで育っていった方が嬉しいんですかね、どうなんですかね。
なんか注入されちゃったんでしょうね。
熱い情熱を意味深みたいな。流れ込んできた。
家族を救ってますからね。
山田と書いてステルスホームと呼ぶ。全国の山田さんに謝れみたいな。
山田好きですよね。山田の大子さん好きですよね。
大子さん好きなんですよ。ただしかもあのこれ山田ってその大丈夫なのかなと、全国の山田さんたくさんいるじゃないですか。今までほら変なって言ったらあれですけど、もうありえない名字とかそういうのが多いじゃないですか。
ああ。
それでよりによってこのキャラにこうあの多い名字を割り当ててしまったので大丈夫かなっていうところもあるので、ね。
大丈夫じゃ
ない。大子さんとくっついたから あそこはもう出てこないのかなと思ったら全然出てくるっていう。
ぶれなかった山田。みんな意外に好きですよね、でも
今ちょっと真面目な話に戻しますよ。で、あの、まあ、今回11巻読んでて思ったんですけど、今までこう奏くんって結構無茶な選択肢とかを振られた時に、あの自分はどうなっても自分の評価がどれだけ下がろうが他人を傷つける方にはいかないみたいな、
はいはい、
あったじゃないですか、
ええ
っていう話を書いてきた割には、今回奏くん以外の周りの子たちが作者によってひどい目に。
もうかわいそうですよ。見てられないというか読んでられないですって。
今まではかなでくんが、ありがとうございます。かなでくんがカバーしてくれてたところをですね、まあ、ある意味、神の手で、ガンガン、
確かに。
精神を削っていくスタイルっていう。
まあ、あの、ソラさんによって。
ね。
っていう。
ソラさん、かっこ作者みたいな。
ひどい人ですね、もう。カスカベさんは。
これ、あの、進行表にひどい人ですねって書いてあるんですよね。カスカベさん、ひどい人。
ひどい人ですね。
カスカベさん、ひどい人ですね。びっくりマーク。
すいません、僕が書きました。
ひどい人ですよね。
じゃあ、親身。
そこはちょっとあまりにもかわいそうだからやめようぜみたいなことにはならなかったんですね。
ちょっとマイルドになってますよね。
ちょっとマイルド。
そうですね。結構そこもちょっと、え、本当にいいのみたいな話は2回ぐらいしましたよね。2、3回した気が。
そうなんですよ。だから普通こうね、濃厚めのノリでいくと誰も選ばないで最後までギャグでやって、こうハーレムエンドみたいな感じでも全く不自然ではないんですけども、ちょっとそれはちょっとあの個人的にはあまりやりたくなかったので、まあ、あのちょっとそのシリアスシーンを入れようかなっていう風にしてたら、ちょっとあの行き過ぎてしまった感じが
ちょっとどころではないシリアスさん
の力。だってあの、なんだろう、読者のファンの方、大岡ちゃんのファンの方を、その原作の世界の大岡ちゃんのことが好きなモブ男子だとしてみれば、好きな子が違う男によってそんな風になってるのを見て、うわーですよ俺の大岡を泣かせるなみたいなね。
ただそいつにはどうすることもできない。
できない、できないです。僕はモブだから。
なんか今回気をつけたのは、やっぱりあの、11巻でその後味悪いのを引きずらないようにしてくださいっていうのはすごい再三お伝えしたんですよね。やっぱりあのとは言ってもやっぱり明るくて楽しいラブコメとしてずっとやってきたので、若干ちょっとその、 あのダウナー気味に下がったとしても、うん、やっぱり11巻の終わりで次に希望が持てるように、あのみんなヒロインたちがなんだかんだちゃんと救われるんだよっていう希望を見せないと無理ですみたいな。
いやでもそれはね、読んでてね思いました。こう最後の方終盤読んでて、これこのままずっとソラさんのターンで終わんのかな、それだとこうすげえ後味悪い、嫌だなみたいな。よかったって。
ちょっとハラハラしましたよね。ページ数がもうあんまりないけど大丈夫かなこれ。
だってこうソラさんが今回とてつもなく下道じゃないですか。
そう、無双してますね。
ね、これあのまあヒロイン、あのフラノとかオーカとかスナオとかショコラとか、ね、あのヒロインそれぞれ、まあ、人気があると思うんですけど、ソラさん派の人には全くこう考慮せずに書いたって感じなんですかね、これ。それとも
あんまりネット上でもあの、ね、 まあ、女の子として好きっていう意見はもう聞いたことないんで、私はもうちょっとあの、まあ、書き方としてはヒロインとして書いてる感じはあんまりないですよね。あ、うん、なのでやっぱり敵で書いてるのやっぱ頭がもう少年漫画なんですよね。
あのボス
そうなんで、まあ、それがたまたまその女性的なものだったよっていう感じですかね。
意外にでもここからソラさんがこう、うん、なんか自分でちゃんと恋してキュンみたいになってくると可愛いと思うんだけどね、僕はね。
あと一巻やでね
いやでもさ、このまま、このままスマさんをみんなでボーンってぶっ飛ばしていてこまして終わりみたいなのはちょっと違うでしょ。
だってカスカルさん、ほら、だって、
え、決まってないんですか
絶賛あの書いております
ね。どうなるんだ、
なんかある意味この子に答えを一つ出してあげないと、うん、ちょっとあの消化不良というか、え、この人どうなるのみたいなねえ、カスカメさん
そうか、そうか、
今回その多分ソラとイオノが、うん、イオノがあまりにも不憫だっていうのと、うん、ソラがちょっと下道すぎじゃないですか、うん、みたいなところは結構相談をさせていただきましたね。
僕の中で下道レベルはかなり抑えてあるんですけど、これでも
マジかな、マジかな
でもそうなんですね、客観的に言うと僕はいつも書くとき、あ、このぐらいなら大丈夫じゃんと思ってもう簡単にこうパーイってパーイって書いちゃうんですけど、そう
送ってくれたらターンって送ると
ターンって書いてくる、
だいたいもうあかんよって書いてくる、
やりすぎ
なんですかね、これはエロメドなんですかね。
あ、そう、あ、そうそうって言っちゃったけど
ねそうそう、
まあね、あっちの世界でもっとやばいの出てきますからね
いやでもこのね、あのソラさんをそう少年漫画の感覚で描いてるっていうのは本当にそのこの子に対する答えをあのそこまで最初は用意してなかったっていう、倒して終わりみたいな感じに考えてた。
それもあのいくつかやっぱりそのかっちりそのね、あのこうって一本決まったわけじゃなくて、何通りか大まかにあって、まあ、どっちの展開になるかなっていうのをやっぱり書きながら流れの中で言っているわけなんで、なんでまだ決まっ、今実際12巻書いてるんですけど、実際まだあの確定はしてないんですね。確定はしてないんですけど、その2つ3つぐらいあるうちのどれにしようかなっていうところで今書きながら考えてる。
なるほど。ここでね、ただぶっ飛ばして終わりだったらそれこそ本当に少年漫画になっちゃう、
うん、でも私はソラさんをメタメタにして、イエーイ気持ちいいぜってなりたいってぐらい11巻は本当にヒロインたちがかわいそうだった、
ね、まあそうだけど、こんなにめんどくさい女だぞ絶対ね、あの転んだ時可愛いに決まってるよ、これは
これがきっと男性と女性の違いなんですかね、もしかしたら。
そうですね、さっきもね、お二人でちょっとかなり別のところで意見が違ったところがあったじゃないですか。
で、そうですね、
そうで、事前に話したときに、そうなんで、やっぱり違うんですね。
でもあれ面白かったですけどね、
うん、それ今ちょっと言いましょうね、
あのもう私が11巻で一番公開
処刑
自分で気になったポイントなんですけれどもね、あのソラさんとかなでくんの会話で、まあ、あのヒロインたちが若干の闇落ちじゃないですけどね、うん、ちょっとあの嫌なやつになっちゃった時に、うん、あのね、嫌なやつだよねってなった時に、かなでくんが、まあ、俺を好きになってくれたあいつらを信じてくれませんかっていう言い方をしたのが、私は、は
すごい
今が落ちる、
むしろめちゃめちゃ闇落ちしてますよ。三浦さんがめちゃめちゃ闇落ちしてますよ。
いや、え、何言ってんのって思いません、彼女目線だとしたらって思ったんですよ。
239ページを開くんだ。
いや、彼女目線でね、聞いてるとすると、俺を好きになってくれたあいつらを信じてくれっていう言い方が、うん、いや、俺を好きになるようなやつはいいやつだし、みんな、みたいな。
そうじゃなくて、そうじゃなくて、ね、ここはソラさんはショコラと立場が入れ替わってるんですよ。
いやいや、
ってことは最初の、みんなで、あの、振られた3人プラスショコラで仲良くなったところのソラさんに置き換わってから、これでもまあ、お前も知ってるだろっていう体で通る。
いや、なんかずっと一緒にいたあいつらを信じてくれだったら、まあ、
まあ、
うん、まあ、はあ、そうだねって思うけど、俺を好きになってくれたあいつらをって言われたら、そんなこと言ってからあんたはモテちゃうんだよ、バカって思う。
というお叱り。
言い方が良くない。
そうなんです。もう、うん、モテるね、彼氏持った女の子かわいそうですからね、絶対これね。
すいませんでした。
いや、こちらこそすいませんでした。
たまにでもこういうのありますよね。結構、奏の 言動でちょっとここは直してもらいたいですみたいな時ありますね。
そうなんですよ。あの大体そう、こう結構直しが入るっていう、この前はその9巻10巻はその大直しが入ったっていうところがあったんですけど、大体これもこの前話しましたけど、僕初稿って OK 出ないんですね。でその OK 出ないところの大半がやっぱりその奏の言動に対することだったんで、それに対してそう、まさかこう違うんじゃないのって言われて、それ言われて初めて気づくっていうところなんですよね。僕は何気なしにもふって書いて、まあ、さっきと同じですけども大丈夫じゃないのって思ってかって書いてるんですけど、やっぱりその、まあ、客観的に見て、あと女性の視点から見ると違うんじゃないのっていうのがあり、ああそうだなっつって毎回直してこう伸びるっていうね。
こう俺ここ普通にああ主人公っぽいこと言ってるなと思って、うんうんって思ったんですけど、違うか
彼女に言っていいことじゃない。
そうか。
いやでもこの冒頭のフルシーンとかの奏くんは好感がすごく持ってました。
あ、私はそれは本当に言ってもらってよかったよかったなっていう。
みんな3ページぐらい言ってましたもんね。超高速参勤交代張りの超高速
呼び出しからの
いやでも俺イメージ的に本当言い訳しねえバサーンみたいな感じでこうやってたんですけど、ダメでしたね。
大岡のところとか、でも僕はむしろ大岡のところの奏くんが頼むからちゃんと泣いてくれた11ページね、
11ページの前で言われるって
、皆さん11ページです。肩に手を置いてそんなこと言ったら、うんうん、お前そこで優しくすんなよっていうのは俺は読んでて思ったの。でもまあ主人公だしな仕方ないなっていうのがあって、まあそこは僕は納得したんですけど、リアルでこれやるとこいつひどいやつやな。
いやでもこっから抱きしめたら殴ってましたけど、それをしなかったからいいんじゃないのかなと。
ギリギリセーフ、
ギリギリ
すいませんでした。
謝罪会見みたいになって
振られた後の各ヒロインの反応は春日部さんがご自身で書かれてたやつなので、あれはすごくやっぱりそれぞれキャラが出てて、
そうですね、このキャラだったらこうなるかなというのをそうやってたんですけど、ただ今回やっぱり今ね2人の話やった通り、今までとかなりそう経路が違うので、ちょっと反応が怖いんですよね。読者さんがそうどうなるかっていうのが、今まではもうずっと基本ギャグでやってきて、もう誰もまあ選んでない状態で、まあどのね子を好きでいてくれる子もまあ楽しめるように書いてるんですけど、今回完全に人に絞っちゃってる。
開幕30ページでしょ。
つまつまつまつまピボーンって。今回はちょっと楽しみでちょっと怖いんですね、なおかつ。
まあね、ほら奏くんだって高校生ですよ、ね、みんなにうんうんって納得できるようなね応対とかできないよっていうことにしておいて、うん、ってくれないか。
かなでくんはな、
境遇にしてはめちゃくちゃ頑張ってると思うよ。
まあまあそうですよね。頑張ってますよね。
でまあそのかなでくんもそうなんですけど、やっぱこうね、ノーコメントと言えば下ネタみたいな。
でも今回下ネタが
少ないよね、前に比べれば。
大丈夫ですか、なんか
詰まってませんか。
もっと
下ネタ入ってなくて止まってませんか。すごい
すごい、ネタ帳がパンパンだぜ。
俺の心のフォルダがもうパンパンやぜ。
めっちゃ溜まってますよ。
溜まるんです
よ。溜まってますよ。まあそのあたりはまあね、次の巻でこう、まあ今までのこうフラストレーションもっていうところがあるので大丈夫なんですけど、今回でも本当少ないですよね、下ネタに限らず。そのギャグシーン
選択肢が今回ないっていうのが大きいですよね、うん、前回でなくなっちゃったので。
確かにそうですね、
それが一番下ネタがない大きな原因では。
下ネタね、そうそうなんですよ。これね、しかもここ台本にはその下ネタの実例が書いてあるんですけども、読めないよっていう。
読めないよ。
パロディ AV みたいなねっていう。そう、今選択肢って、選択肢がなくなったって話が出てるので言っちゃうんですけど、今回選択肢ちゃんがいるじゃないですか。あの子が、まあ、最初にやってた頃は、選択肢を出してた頃は、全部こういう選択肢を出しなさいって言われて出してるのか、それとも、自分でそれは考えてあいつが嫌がるようなやつを出せって言われてるのか。
これはこの選択肢ちゃんっていうこの、ね、まだ名前ないんですけど、はい、その女の子がその自発的に出してるっていう形ではないので、その楽しんでやってるっていう感じではないんですね。
あ、
はい、そうキャラクター的にそういきなり相手こう11巻でもういきなり知らないキャラがいるっていう。
そうこれベラってめくると誰っていう。
そうですよね。それでもね、一回その選択肢ちゃん表紙説もあったんですよね。
ああ、そうです、あまりにもそうこう難航して、そうい
やでも冷静に考えてないっていう結論になってやめました
。11巻で新キャラ表紙はないわという。
味方になってくれた
うーん、このキャラも別にその一巻の時点からこう人格があってこうやってキャラとして表に出てくるっていうのは別に決まってたわけではないんですね。
いつぐらいから考えてたんですか？私原稿を読んで大変びっくりしたんですけど。
あの出そうってもう考えたのはもう多分あの11巻書いてるあの終盤ですよ。
あ、終盤なんですか？もう
11巻書き始めた時点では全然頭になかったです。
そうですよね、うん、なんか現れたと思って
そうなんですよ。なんかこれも雰囲気やって、まあ、じゃあそれ思いついたんで、まあ、ちょっとやってみようって感じでしたら、まあ、とりあえず大丈夫だったんで、まあ、出てきましたって。大体まあそういう毎回あのその場のノリでキャラとかもできて出してる感じです、
ね、計画性が
そうそうですね。まあでもうまくいってるんで大丈夫かな、うん、
結果オーライで
素晴らしい。今回選択肢なかったので、選択肢じゃなかったらちょっとタイトル詐欺感ありますからね、う
ん、確かに
脳内選択肢がね、
スペラも出てこなかったみたいな
ちょいちょい毎回もうあのタイトル詐欺じゃねえかって言われてますけど、ね、お前邪魔してねえよっていう
ラブコメしとるやないか
みたいな。
まあ今回なんて完全にね、応援するってもう宣言しちゃってますからね。
そうそう
邪魔してない。
どっかからやっとラブコメ始まるとか書いてあったんですよね。どっかの帯か
後回しで、8ぐらいでラブコメ始めましたみたいな感じで、帯かな、8の帯だと思ったないけど、
作者的には1巻からラブコメで書いてたつもりなんだけど、そういう
本当ですか、
本当ですか、本当ですか、本当ですか、
展開の相違ですね、それは驚きました。
いや今回でも突っ込みたいの乳首あ、
乳首、水
着、乳首はちょっと突っ込みたい。こんなシリアスの中、
そうですね、唯一の
よ、
ここは絶対イラスト入れようと思ってますね。乳
首カラー説、
首から汗
そうなんですよ。いいのかな、この間見てあのスニーカー文庫の公式ツイッターでその画像上がってて、これ大丈夫なのと思ったんですけど、
大丈夫
ダメとか特にないから大丈夫です。パイイエ
とかも俺はこれ大好きです。うん、いやこれちょっとほっこりしますね。このビキニちょっと欲しいですもんね。
いるのか
いや楽しいじゃない、
左行ってきて、それで、ね、来て来られてもあの周り中反応に困ると思う。え、どうしたのみたいな。
揉む用、吸う用が欲しい。
確かにちょっと面白いです。
確かに乳
首よりは揉む用、吸う用とかちょっと面白いじゃないですか。用途ちゃんと決まってる
お父ちゃんのやないんやでってなって。
そこぐらいですかね、ギャグとか。
そう、この辺にちょっとそう固めて、まあさすがにね、ノコミで全くないのもちょっとどうかと思い、シリアスを崩さない程度にちょっとまあ入れようかな。溜まってしまうので書かないと。
いやでも最初はね、あの1巻とか2巻とかの序盤はもうこれが、こういう流れがほとんどでしたけども、今回はいい感じに正常剤になってんじゃないかなって気持ちを休める。
そうですね。これがないとちょっと心がズンズンしますよね。
持たないしね。
ただまあ、はい、結構これがあの半分ちょい過ぎたぐらいにあるじゃないですか。あ、はい、こっからまたしんどいんだろうなみたいな。ボス部屋の前にアイテム部屋があるみたいな。
最後また
そこでこう補給しててねみたいな。確かに。
いやー、早く続きが読みたいですよね、とにかく。
次で最終巻。
あ、もうそうですね、後書きとかにも書いてるんで、いきますけども、うん、あの、完全に終わりです、12巻で。
なるほど。
終わりという形になるんで、今、そう、それを今、どうしようかなと、そこねくり回しているところでございます。
じゃあ、ちょっと春日部さんにもまだ分からない部分もあるとは思うんですけど、うん、なんかヒントみたいなやつとか、どういう
今後どうなるか。
ちょうどだいたい分量的には、全体分量的にもうフェイスは結構いってるんですけど、多分全体分量的には今はまあ半分か超えたぐらいで書いてるんですけど、あの展開のヒントというか、もう11巻でこうシリアスだった分、めちゃくちゃこうあの下ネタとそのあのギャグシーンがあの多くなってます。
あ、じゃあちゃんとノーコメの最初に戻る原点回帰みたいな
ということなので、そう、やっぱりちょっとね、こう11回書いて、これはもう最終回目の展開なんで、あのしょうがないんですけど、最後までこのノリでいくのはやっぱちょっとノーコメじゃないかなっていうのもありつつ、ただやっぱ最終巻なんで、まあ締めは締めなきゃいけないんで、どうしようかなっていうことを考えつつ今書いてます。
あ、ショコラを取り戻せるのか、
う
ん、
そういうところも含め、
イオのどうするのか問題と、空はどうするのか問題、
空どうするのか問題のね、あの結末によっては俺は空さんに転ぶ可能性がある。
いやー、空さんには幸せになれるのか。私は空さんケチョンケチョンにしてほしいかなと思う。
意見がね、意見がね。
まあ、気になりますね。
気になりますね。
はい、不幸なことにはならないと。
不幸なことにはならないと思われますが。
誰か泣いてたりするとちょっとだってこのお米のね明るい感じとは違うかなっていう。
そうですね、少なくともこうあの一番最後になんかこうしこりが残るとかそのねすごい重くなるっていうのがエンドには絶対しないので
気持ちよく終わる、
まあ、そうですね、そこだけそうですね、気持ちよく終わるのはもう決まってるんで、あとはそこまで至るあの過程をどうするかってことですね。はい、
キャラが多いからそうですよね、なんか最後頑張ってみんな出したいですけど、吉原くんとかどうなってるのか上気になります
こられてしまった、ね、あれそうかね。
ソラさんもね、あのステルスホモに任せとけばいいんじゃない
。おい
どうぞ。
あいつでもホモだから無理ね。
無理なのか。
気にしてもらえない。
大子さん以外は多分
最終巻は絵があってもいいんじゃないかなと思うんですけど、や
山田と
か。山田とか。ははみたいな顔されてる。
ちょっとそれはおいおい。おいおい話し合いましょう。競技。
はい、ありがとうございました。とりあえずノーコメの11巻の話をいろいろとしていただいたんですけども、ちょっと最後のね、後書きを読んで、ノーコメ以外でちょっと気になるところが出てきてしまったわけなんですけど、11巻で。下ネタを書いてお金をもらい続けるために。新作が準備が進んでいるということを。
新作、
はい、
うーん、
お書きになってらっしゃるん
です。新作の方が先に出るかも。
そう、
出るかも、
出るかも。
これまた予防線ですからね。新作がどれだけ遅れようがノーコメの12巻がどれだけ遅れようがかもだからっていう。
確かに。
どういう感じのお話になるのかなと、まあ、これを読む限り下ネタなんだろうなというのは想像がつくんですけど。
そうなんです。なんかでも、ね、これは、ね、今下ネタ書いて実際お金もらってるんですけども、それは次がどうなるかっていうところで、これ、もうジャンル的にはもういいんですかね。まだまだ決まってるわけじゃない。
競技中です。
競技中になってるんで、僕の中ではある程度もう固まってるんですけど、次は、まあ、もちろん下ネタっていうか、そういうギャグ要素が全くなくなるわけじゃないんですけど、僕的にはちょっとラブコメディではないものを書こうかなっていうことで、今ちょっと今話しているところではありますが、どうなるかな。ラブコメではない。
学園
系でもないかなっていうところを書こうかなと思ってるんですけれども。
本当か？本当か？
学園ラブコメかもしれない。
でもラノベって言ったら結構学園ラブコメが多いイメージはあるので、どうなんでしょうね、そこからちょっとこう離れた感じ。
いや、下ネタで戦うかもしれない。
下ネタで戦うの？いやでもね、あの、まあ、下ネタで戦ってるアニメとかね最近やってますけど。
そうですね、今こう某青い文庫さんから出てらっしゃるアニメ面白いみたいな。
これも今期ね、あのうちの番組の新番組特集とかでもちょっと下ネタの関係のアニメで
今期下ネタを固め
るみたいな、そういっぱいだねって話もしてたんで、下ネタの時代が来てんのかなみたいな。まあ下ネタってね、いつの時代もこう一定層好きな人はねどこにでもいるみたいな。
そうですね、でも下ネタ一点突破はもうちょっとやられちゃったのでちょっと無理ですね。
前の時もこれもちょっと話したかもしれないですけど、ラブコメってほとんどあの、
あ、お読みになってないって話を、
触れたことがなかったので、そう、ここまで続いたのもちょっとまだ未だに信じられないんですけども、だからそういうのがあるんで、俺も一巻からそのラブコメを書いてるつもりだったんですけど、周りから見ればまあ、みたいな感じで。ラブ要素すげえ入れたつもりだったんですけど、これあの、
ラブ要素入れたつもりだった
んですか？本気で言ってます。
どの部分ですか？
ほら、一巻の、一巻の。
どこにラブがあったのか。
ほら、あの、女の子のパンツ見ようとする展開とかあるじゃない
です か。それ
ラブじゃないじゃない
です
か。
コメディーですか？すごい、まあ、みんなびっくりですよ。一巻からラブコメだった
ん
だ。
ソース感だ。
衝撃の事実。ラブ、ノーコメは一巻からラブコメだった。
いやー。
本気で言ってますか、ね、それ。
その辺の、そう、認識の違いだったので。
すごい、これ面白いな
ぁ。じゃあ、これは次回作もラブコメの可能性あります。認識の違いにより。
本人はラブコメで、ラブコメ書いてないと思ってるけど。
したら、逆にラブコメになった
と思う。そう
かぁ。めちゃくちゃ俺も動揺してしまった。新作も楽しみですし、このコメの12巻も楽しみに。待ってますんで。
どっちが先に出るかな
かなっていうところで、
うん、今回10巻はゆきおさんの絵も素晴らしいのでぜひ。
そうなんですよ。そうそう、後巻きにも書いてあるんですけど、今回そのね、ちょっと先も話しましたけど、あのネタバレすごい、ね、どこはん撮ってもネタバレになっちゃうんで、あのいつもよりその冒頭のカラーの口が少ないんですね。いつもはたくさん書いてもらってるんですけど、ただその分あの本編中の挿絵をいつもよりあのかなり多く幸男さんに書いていただいているので、その辺も注目してもらえればと。もうみんな
最後のショコラめちゃめちゃ可愛いですよね。
もうバッチリ、全部バッチリに足上がりやってるんで。
新キャラも後半に2つ、ね、
そうですね、
贅沢なやつだ。
そうね、固まってるんですかね。
そうなんですよ、
リンちゃんで。
そうなんですよ、叫んでるの撮りなかったですよね。着物の空がめちゃめちゃ可愛いんですよね。
あ、そう。
何も知らずに見たらめちゃめちゃ可愛い、
ね、可愛いですね、
うん、何も知らずに見たら
すごい目が綺麗じゃないですか。
目キラキラして、でもこれ思ってることきついひどい話ですよ、ね。
いや、私のお気に入りは乳首ビキニです。
やっぱりそこなんです。
さて、次は恒例、スニーカー文庫8月新刊紹介のコーナーです。今井さん、お願いいたします。
今月、8月1日刊のスニーカー文庫は、ちょっと俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているイレブン以外が全てあの新作で、ちょっと新作祭りとなっております。まず1作目が、スニーカー大賞受賞作が今回8月、毎年夏と冬に、出して刊行しているんですけれども、それのうちの、第20回春の選考に受賞した2作が同時に刊行になります。で、1個が、タバコ社交ダンス部へようこそ、三萩千也さん、イラストが五条さんです。まあ、タイトルご覧になってわかるように、社交ダンス部の話ですね。多分、ラノベで社交ダンス部って今までやったことない感じなんですけど、まあ、全然社交ダンスとかやったことなかった男の子が社交ダンス部にちょっとご飯につられて入っちゃって、そこからこうなんだかんだこう社交ダンス部の魅力に惹かれていくみたいなお話で、著者の三萩さんはもともと社交ダンスをすごいやられていた方なので、そういうなんかこう競技ダンスの一面とか、あとはラブコメとしてもすごく楽しめる一冊です。で、もう一冊の新人賞受賞作が、あれは超効率のもちゃこだよ、丹羽春信さん、イラストは海子さんです。もちゃこってなんだよみたいな。
これタイトルから全然わかんないですね。
そうですね。で、多分多くの人がカバーに入ったのピンク髪の女の子がいて、もちゃこだと思われるんですけど、この持ってるお金がもちゃこなんですよね。もちゃこはお金なんですよ。
余計わかんない。
この子がもちゃこだと思ってました。この持ってるお金がもちゃこなんですよ。
もう散ってるやつです。
あ、そうですそうです。ある特殊な学園のちょっとエリート校の学園のお話で、そのもちゃこっていうその学園内特殊紙幣みたいなのがあるんですね。で、学園でその何かを買うには全てもちゃこを使わなければいけなくて、そのもちゃこを持ってるものには人権があるけど、持ってるもの、持ったないものにも人権ないぐらいな感じの学校があるんですけど、そこで500、いくらだっけ、2億もちゃこ、なんかもちゃこめちゃめちゃ奪われちゃったこの主人公とヒロインの2人がなんとかそのもちゃこ取り戻すために学園の改革に挑むみたいな。
借金を返そうか
なし。あ、っていうよりもなんかその3つの学園の組織があって、なんか基本的には復興局と公安局って2つの組織が学園を仕切ってるんですけど、彼らその主人公とヒロインは違う第3の委員会に入ってるんですよね。で、そこが生存するためには上納金を納めなきゃいけないんですけど、このアホ毛のこのピンクの女の子がアホ毛なんだけアホで奪われちゃうんですよね、お金を。で、そのお金奪い返すためにいろいろわちゃわちゃしてる、めちゃめちゃハイテンションコメディです。
片方あれですね、もちゃこの方は完全に実際だとありえない話。
そうですね。
で、社交ダンス
の方は結構リアルな感じのお話、
実際やってた方が執筆されてる
っていう、そうですね、なってるので、結構その2つ全然違う形で面白く読んでいただけるのではと思いますので、こちらのザスニーウェブの方でも試し読みができるようになっているので、ぜひ気になった方は見てください。もうあと3作しまだまだ新作が続くんですけど、こちらあとファンタジア文庫とかで書かれている瀬尾司さんの新作で、横浜ダンジョンっていうのがありまして、これは、現代に現れたダンジョンにこう挑む高校生たちのお話で、イラストはヤムチャさんという若手の方を起用しています。なんかこうダンジョンがめちゃめちゃ普通に世界に出現している世界で、で前世持ちのこの主人公がなんかこう超白き賢者みたいなこと、超オレツエ系の主人公がこう現代に現れたダンジョンでこう無双をできるのかっていうので、横浜にダンジョンが現れる話なので、ちょっと横浜お住みの方ぜひ読んでください。で、 保育の騎士とモンスターチルドレン、あの魔界と昔戦争をしていたんですけど、なんか魔界と戦争が終わった後に、人間界と魔界で友好を結ぶために魔界に暮らすその魔界の園児たちをこう過去あの勇者だった騎士が保育士となって育てるみたいな、まあ、ロリコンやったぜみたいな幼女がいっぱい出てくる話になってますね。基本的にあの保育園でなんかこのめちゃめちゃ騎士の格好してるんですけど、この人の本当あの保育士としてこのカバーに出てきてる可愛いモンスター娘たちを頑張ってこう育てていくモンスター育成ラブコメ、ラブ、そうですね、ラブあっていいのかってちょっと思うんですけど、ラブコメって言ってました。で、もう一つ新作がこちら第19回のスニーカー大賞受賞された、北見かなささんという方の新作で、されど僕らの幕は上がる。これは、昔やっていたあのリアリティ番組の、まあ、某テラスうんちゃらをモチーフに、まあ、人気リアリティ番組のシェアハウスっていう番組に、参加した男の子がその番組に隠された、なんか実はこの7人の男女が番組に参加してるんですけど、この7人の男女にはある共通点が実はあってみたいなところで、青春ものとちょっとあのミステリアスな雰囲気の謎解きみたいなのも入っている、ちょっとあの不思議な青春ものになっています。あとガンダムビルドファイターズ
意外に出てなかった。
あ、そうなんです。
出てると思ってましたね。
そうなんです、そうなんです。こちら、以前アニメが放送されたガンダムビルドファイターズの初めてのノベライズで、なんとあの、カバーイラストは安田鈴人さん、あの、キャラクターゲアの安田鈴人さんの書き下ろし。で、多分、版権のイラストが、あんまり安田さん今回書かれていないので、結構数少ない版権絵になっていて、めちゃめちゃ生徒たちが可愛い感じです。で、中は、飛鳥翔太さんが、ガンダムビルドファイターズのアニメに沿った形の物語にはなってるんですけど、ちょっとオリジナルの話も入っていたりとかして。で、イラストは、ガンダムビルドファイターズのコミカライズを担当されている今野由紀夫さんにお願いしているので、ガンダムファンは絶対必見の本になっています。あと、ガンダムゲームとのコラボで、プレゼントがもらえるキャンペーンもやっているので、ぜひぜひ見ていただければと思います。佐々木さん、なんか気になるのありました？
いや、もう、個別にももちろんそうなんですけど、やっぱりこの自分以外全部新作というのが
なんかこう1歳に囲まれた11歳ですよ。
なんか興奮しますよね、こう
興奮するぞ。あれこうどういう方向性で興奮されてる
よくわかんないですけど
あ、やっぱり溜まってるからちょ
っとこういうところでハーハーしちゃう
でやっぱりこのね、もうちゃこもこれやっぱりあらすじだとちょっと内容がつかみづらいじゃないですか。だから逆にすごい読んでみたいなっていうのがあって、ちょっとまあ中身見てみたいですよね。これもあり、あとビルドファイターズはめっちゃくちゃ好きです個人的
に僕もねこれはもう
めっちゃくちゃ好きです
やっぱみんなガンダムは通る道なんですね、男性はきっと。
たまんないですね。
この前までトライやってたじゃん。
あ、そうですね。
ただトライの前の一期の方のノベライズ、
ね、そうですそうですそうですそうです。なので、
これどこまでなんですか一巻？
ガチだ。
個人的な。
めちゃめちゃ真剣に読むのやめてもらってい
い？すごい個人的に。
いやまたレイジ君に会えるのかと思う。
あ、やっぱレイジ推しだった。
レイジ推し。レイジ君と付き合いたいと思う。
女性的にはレイジ人気が高いんですかね。
だと思う。
でもレイジなんじゃないですか。でも私は基本的になんかお母さんがひたすら人気だったっていう意
味、お母さん、あと私新行流が割と好きなので。
あれあれ中村さんは？
ん？
え？
中村さん？
ウィングに乗ってた。
いや付き合いたくはない。
あ、マジか。フェニーチェとの会とかすごい良かった。
めちゃくちゃ熱かったです ね。
いや、トライの坂井みなとくんが一番好きなんです。
でも1巻って書いてあるように2巻目も近づく刊行される予定なので、ビルドファイターズガンダムファンの方にはぜひガンダムの小説たくさん見ているので、その一冊としてうちで刊行させていただきました。
原作にない部分も
そうですね、もうありつつ、皆様8月刊ノーコメ以外も手に取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、はい、ラストにですね、お二人からリスナーの方、ノーコメファンの方に向けて一言ずついただければなと思います。
はい、俺の脳内編たちが学園ラブコメを全力で邪魔しているノーコメなんですけども、まあついにと言いますか、皆さんのおかげで、まあ、今11巻まで 出させてもらいまして、次最終巻の12巻を残すだけという形で、今はもう本当に頑張って書いてるところなんですけども、途中でもお話しした通り、やっぱりノーコメっていう作品、基本的にはそのね、明るいタッチの作品で、そういうところを皆さん気に入って買っていただいてると思うので、最後はちょっとまだ内容的にそうどういう過程を取るかはわからないんですけど、本当に気持ちよく作品として終われるように、まあね、12巻集めてよかったなと思ってもらえるように書いてますので、ぜひとも最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、本当に11巻まで刊行できて、アニメ化以降も新しく読んでくださった読者さんがたくさんいるからこそだと思っているので、本当にファンの皆さんにはありがとうございますとお伝えしたいです。11巻結構衝撃的な感じの展開にはなってしまっているんですけれども、12巻きっと春日部さんがめちゃめちゃ素敵にまとめてくれると私も信じているので、ぜひファンの皆さんには11巻を読んで全裸待機していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今回は俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している11巻発売記念特集でした。ゲストは著者の春日部たけるさん、そして角川スニーカー文庫担当編集の今井梨沙さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
そこアニ増刊号はポッドキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。